Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りします。
ラディオキャムネット。
どうも、田口です。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は今日飲む日で、この録音が終わったらお風呂に入ってからアパートの前の関門海峡を眺めながら、さっき買ってきたお刺身とビールをいただこうと今からウキウキしています。日本最高です。僕の留守の間、そういう日本を守っていただいてありがとうございます。さて、今月も皆様からのお便りから。群馬県太田市会社員の HK さん、良いと思います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。大阪府摂津市って読むんですかね。スーパーの品出しの EK さん、頑張ってください。応援しています。はい、頑張ります。スーパーの品出しって大変そうですが、スーパーに行って整然とした食べ物さんたちを見ると、働きがいのあるところなんでしょうね。 EK さんも頑張ってくださいね。日本に帰ってきて何が楽しいって、スーパーに行っていろいろな食材を見るのが楽しいです。神奈川県茅ヶ崎市カフェ店員の MN さん、いつも楽しませていただいています。これからも応援しています。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。お若いのに僕の話を楽しむことができるというのはすごいことだと思いますよ。これからもよろしくお願いします。こちらこそですね。埼玉県吉川市会社員のもものんさん、素敵な写真は眺めているだけでその地に行った気分に浸れます。東京駅乗り換えなど駅車内は頻繁に行き来しているのですが、外からじっくり眺める余裕はなかったので、今はこんな感じなんだと、なんだか遠くの景色を見ているような気分になりました。東京駅前のプロムナードができる直前に東京を訪問していて、今回は初めてのプロムナードということでかなり期待をしていったんですが、期待以上のものでした。朝と夕方どちらも写真を撮る機会があったんですが、朝の方が人が少ない分独り占め感がありました。もものんさんも時々早く出られて、ブルーアワーがゴールデンアワーに変わる数分間に写真と同じアングルから東京駅を見られるといいと思います。多分遠くの景色を見ているような気分になれると思います。神奈川県川崎市製本業事務の MU さん、暗いニュースにとらわれがちな時、着眼点を一瞬変えてくれる発言、これからもお互いうまくいけばいいかなと思います。それが僕、ニュースをほとんど見ないんですね。 だからニュースにとらわれるということはないんですが、でもニュースを見ていた時期ももちろんあったので、その感じわかります。ニュースって明るいニュースは人をバカにしたようなものだし、他は MU さんが言われたように暗くて人を落ち込ませるものばかりですよね。ニュースを見ないと困るんじゃないかというと、そうでもなくて、僕はずっと教師をしていたんですが、特にニュースを見ていなくて困ったことはありませんでした。時々同僚や生徒さんたちにニュースの内容を聞かされたりしていたんですが、どれもちぐはぐな内容で、それって多分彼らの理解力というよりは、ニュース自体が何を報道しているのかよく分かっていないからだと思います。東京都町田市冒険者の NA さん、日本はベーシックインカムを実施する世界で最初の先進国になるべきですし、日本の国家目標は庶民の税金をゼロにすることを目指すべきだと思います。ふむ。ベーシックインカムというと、僕は昔のロシアでタクシーの運転手さんたちがお客さんを拾わない、乗せても乗せなくても給料は同じなのでという話を思い浮かべるんですが、ベーシックインカムの導入が困難というのはそういうのと関係があるんでしょうかね。税金についてはゼロにするとなんとなくいろいろな役所が機能しなくなるような気がするんですけど、どうもこういう社会構造的な話に疎くて申し訳ありません。東京都町田市のみこっこさん、アルバイト、住み慣れた土地を離れる考えもひとしきりかと。でも前進、バンクーバーですか。全然未練がないんですよね。これがあまり住みやすいところではありませんし、観光地としてもかなり過大評価されているように思います。バンクーバーから戻る時の飛行機場で、もう二度と8時間も飛行機に乗らなくていいんだというのは感慨深かったです。和歌山県和歌山市公務員の慶応さん、頑張れ。ありがとうございます。頑張ります。大阪府ふいた市っていうんですかね、主婦の招き猫さん、お帰りなさい。これからも応援しています。ただいま帰りました。ありがとうございます。帰って新居に入って3週間が経ちました。これからもよろしくご愛顧ください。静岡県の、これは磐田市って読むんですかね、派遣社員の RS さん、ラジオを聞いて応援しています。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。鳥取県倉吉市自営業のタフナーさん、これからも頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。さて、今月は、30年前に受け取った友人からの手紙という内容でお送りします。まず彼の手紙なんですが、君の知り合いがっていうのは、君っていうのは僕のことですね。君の知り合いが君のことを傲慢とか自意識過剰とかいう批判をしていることは、僕はそう気にならない。僕自身は君のことをそういうふうには思っていないし、でもそれは僕が君のことを理解しているからではなくて、君についてのそういった解釈が特に興味をそそるものでもないし、特に適切なものだとも考えていないからだ。ただそういうこととは別に、達造田口であるということはひどく困難なことだと僕は考えている。僕が面白く感じるのは、君が君というあり方について確固とした見解を持っているように見えるということだ。つまり君は達造田口がどうあるべきものなのかを知っているように見える。君は長いギャップを経て君のエゴを取り返そうと思うという。このことは多分、君が本を読むことを再開し、特定のジャズの音楽に君の心を委ね、哲学探求をすることを自らに課し、 自分の話すことを楽しむということなどを意味するのだろう。でも僕は君にこう尋ねたいのだが、君はそういう人物についてどうのように思っているんだろう。君がその人物についてどのように考えているかということと、その人物がしている諸活動の間には何らかの関係性があるんだろうか。言い換えれば、君は達蔵田口がプルーストを読むということを、そして彼が朝の6時に起きて哲学を勉強することを本当に重要なことだと考えているんだろうか。君は僕に、普通人はこういう局面からどういう方向へ向かうべきなんだろうと聞いたよね。僕もその手の質問を概略的にとはいえよく考えることがあるんだけど、僕はいつも不満足な答えしか出せない。概略的にとは、例えば僕は何か他のことをしているべきなんだろうかとか、どこか他のところにいるべきなんだろうかといった設問に考えを巡らすんだが、頭の中で次第に強くなる雑音によって僕が堂々巡りをしていることに気づかされる。そういうこと、あるいはそれに似たようなことを考えるとき、ある意味僕は非現実的な領域に入り込んでいることを自覚するんだ。つまりそういうことを考えるとき、どうしても神の観点のようなある絶対的な観点から答えを出そうとするんだね。でもそういうことは無駄だと分かっている。もちろんそれは魅惑的なことでもあるんだけどね。大抵の場合、僕はひどく日常的なことをすることで自己満足している。特定の本を読んだり、ビールを飲みながら友人と議論したり、僕の妻と夕食を作ったり、自分のキャリアアップを図ったりとか、そういうのだね。もちろんそれらはがんの克服やチームを NBA チャンピオンに導くとかいったようなことに比べたら全然取るに足らないことばかりだ。そしてそれが気になることもあれば気にならないこともある。ああ、それから僕はいつか死ぬことになる。僕はしたいことをする前に死ぬんだろうか。これこそだけが本質的な設問かなとも思う。でもそれに答えるには、まず僕のしたいことは何かということを判別しないといけない。そしてその後でそれをするためには何を失わないといけないのか、あるいはとにかくそれをするべきなのかといった設問が続くことになる。こういう考え方はあまり生産性のない姿勢だというふうに考える人がいることも知っている。もし僕に何か他に自分を超えるような選択肢があったなら、例えば神のために生きるとか、何か大きな社会的意義のために生きるとか、僕のようなふうには考えなくてもいいんだろうけどね。ただ一つ分かっていることがあるとすれば、それは僕は考えることが好きだということだ。もっと詳しく言うと、僕は僕の思考と僕の表現することが最も簡潔な形でつながり合うよう自分の思考を磨いていきたいと考えている。でも僕は現在そこからはほど遠いところにいる。そうするには僕はあまりにも凡調で一般的でありすぎるんだね。僕は僕の凡調で一般的な判断、見解、思考などをそれらが完全に澄み切るまで削り削ぎたいと考えているんだけど、考えてみたらそういうのって人生の目標としては悪くないかもしれない。達蔵田口であるというのはひどく困難なことというのは、僕にとってこの手紙のハイライトであり、ずっと長く記憶に残っていた文章でした。事実、先月引っ越しの時に倉庫の中に昔の手紙が入った箱を見つけた時、最初に考えたのは、この文章の入った手紙はまだあるかなということでした。果たしてその手紙はあったんですが、そのことを真っ先に伝えたのは僕の別の友人で、以前彼にこの文章のことを話した時、 なんとなくあまり信用していない風だったんですね。というのが、彼はどちらかというと、僕が達蔵田口であるということに関しては、僕が特に難しいと考えていない。というか、どちらかというとかなり簡単なことだと考えていることを彼は知っていて、それに加えて、彼らから見てもそのことは結構能天気にこなしているなぁと感じていたから、なぜそういうことを言うんだろうという感じだったんですね。というわけで、僕は達蔵田口という役を演じることを特に問題だとは感じていなくて、感じたこともないんですが、なぜその文章を書いた友人がそういうふうに感じたのかはわかります。これはこの文章に続く文章でも示唆されていることだと思うんですが、彼にとっては自分をあるいは括弧とした誰かを演じることが難しいからですね。ではなぜ彼以外の人間がそういうことを難しいと考えないかというと、多分それは僕という人間がとても楽しそうに、実際にまあ楽しいんですが、僕を演じているから、あれは難しそうだなという発想にはならないんですね。まず僕の友人は僕が演じている達蔵田口なるキャラというのに問題を提起するんですが、それはなぜ達蔵田口は読書をしたり音楽を聴いたり哲学探求をしたり自分の話すことを楽しむということをしなければならないのかという形をとります。まあ確かに言われてみれば、なぜ他のことではいけないのかとか、なぜそういうことをすべきだということに確信を持てるのかというのは、他人から見れば不思議なことなのかもしれませんね。というのが、周りを見渡してみると、僕ほど確信を持ってそういうキャラ作りに勤しんでいるような人というのは見たこともありませんから。ただ僕からしたらすべき事柄というのは、達蔵田口がすべきというよりは、それが誰であってもすべきことと捉えているんですね。読書も音楽も哲学探求も自分の話すことを楽しむというのは、それらは誰であっても、どのような環境にあってもすべきことじゃないかと考えていて、加えてそれらを推進させるものは丸。例えば有酸素運動や筋力トレーニング、規則正しい生活などなどですね。で、それらを後退させるものはペケとかいうことをすると、できることというのはおのずから限られてきますね。そういうわけで、僕にとって達蔵田口が読書をしたり、音楽を聴いたり、哲学探求をしたり、自分の話すことを楽しむということをしたりというのは、人間であるからには必然的なことで、詰まるところ息をしたりとか普通に存在していることと何ら変わりはないんですね。もちろん僕の友人は頭がすごく切れるので、軽く見積もって僕の5倍は頭が切れます。そういうことというのは、人間のあるべき姿というのを考えたことがあるというか、彼の言葉を使えば概略的にとはいえよく考えることがあるということになります。概略的にとはと彼は続けます。例えば僕は何か他のことをしているべきなんだろうかとか、どこか他のところにいるべきなんだろうかとか、違ったことをといったまあ質問に考えを巡らすということなんですが、彼はここで神の観点、つまり絶対的な正しい観点を持ち出してくるんですね。でも僕はそういう観点というのはあまり意味がないと直感的に考えていて、あと極端な話、神の答えを待つまでもなく、読書をしたり音楽を聴いたり哲学探求をしたり自分の話すことを楽しむということは、人間であるからには必然的なことだということや、有酸素運動や筋力トレーニング、規則正しい生活などなどが間違っているなんてことはまずないんじゃないかと思うんですね。なぜ彼が間違っているなんてことはまずないんじゃないかということを躊躇するのかというと、ひょっとしたら彼が西洋人であることあるということに関係しているのかもしれませんが、 ここでは割愛します。でも逆に僕が間違っているなんてことはまずないんじゃないかという直感を信じることができるのは、僕が日本人であること、もっと正確にはそういうふうに実際に生きた日本人をたくさん知っているからだと思っています。それは彼が最後に言った判断、見解、思考などをそれらが完全に澄み切るまで削り削ぎたいというのにも通じます。それは僕にはあまりにも西洋的すぎるんですね。ただこの100年くらいの日本の西洋化によって、現在では日本でもそういう人たちが主流になった感がありますが、でもこの国には吉田健康さんのような人がいたこともあって、彼なんかは完全に住み切るまで削り削ぎたいとは考えなくて、良き細工は少し鈍き刀を使うと言っているんですね。この人もまた自分の直感は間違っていないということを、彼の先人たちである紫式部さんたちや清少納言さんたちに学んだ人で、人生という細工は刀の切れ味に関わらず切ってなんぼであるということを実践した人じゃないかと僕は考えています。以上が友人からの30年前の手紙に対する現在の僕の答えです。僕が30年前にどういう返信を出したのかは覚えていませんが、多分同じようなことを書いていたんじゃないかと思います。なぜならこの友人の手紙を読む限り、もうその頃からよく切れない刀を自信満々で振り回していたみたいですから。今月も最後までお付き合いいただきありがとうございました。だいぶ暖かくなってきましたね。ポカポカとした中のお散歩が気に入っています。皆様もいい春の始まりをお楽しみくださいませ。それではまた来月、お元気で。
Radio CamNet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房by ワールドストリート、スマートフォンサイトアプリ Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社 WAX、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人の ちょっとユニークなコラムマガジン
月刊キャムネットの提供でバンクーバーよりお送りしました。
Radio キャムネット。
You know, baby, you've got too many choices.